鉄子の部屋、鉄道についての話題やニュース、ツアーレポート、そしてゲストに各ジャンルのエキスパートの方を招いて鉄道の魅力とともに様々な情報発信をしていくコーナーです。鉄道ファンもそうでない方もぜひお聞きください。鉄尾鉄子の部屋、このコーナーは株式会社小野寺組の提供でお送りします。それでは鉄尾鉄子の部屋をお送りしていきます。今週もお相手はメインナビゲーター、鉄道歴55年、鉄道愛好家の星匠さんです。
はい、
星さんです。今週もよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
そして FM 釧路からは鉄道歴49年、鉄道代表の斉藤修司です。
はい、斉藤です。よろしくお願いします。
はい、はい、斉藤さんです。さあ、それでは今週の鉄尾鉄子の部屋をお送りします。
はい、先週に引き続きましてですね、石北本線とそれから専門本線ですね、はい、これのお話をさせていただこうと思うんですけども、まあ、石北本線というのは旭川、まあ、正確には新旭川と網走結ぶ234キロの路線で、釧路からこの石北本線に乗るためには専門本線、まあ、これは網走までの路線ですけど、はい、これに乗っていって、で網走からこの石北本線の列車に乗り換えるっていう、はい、それでまあ、これは本当に一般の人には分かりづらい話なんですけど、私たちこう乗り鉄にとってはやっぱりいかに長くまず列車に乗ってるかっていうと、はい、できれば行きと帰りのルートを変えたいとかっていう、はい、そういう欲求があるんですよね。そうすると、まあ、これは仕事とかなんとかだとこれはもうしょうがないので、はい、釧路と札幌で大空でピュッピュッと行ってただ帰ってくるだけなんですけど、うん、まあ、プライベートで行くような時には、まあ、できれば、まあ、たまに網走回って行きたいなとかですね、帰り網走経由で帰りたいなとかですね、はい、そう思うんですけど、今のですね、列車ダイヤが本当に悲しいくらいに接続がちょっと取れてなくてですね、まあ、それでいろいろ調べていくと、釧路からその札幌にこの網走まで行くためにはどうしたらいいかっていうと、はい、釧路8時52分の知床摩周号に乗っていくと、はい、11時59分に網走到着して、で網走発12時19分発の普通列車があるんですね。で、まあ、この20分の間に多分駅弁とか買えば昼ご飯が多分大丈夫だと思うんですけど、はい、でエンガル到着14時25分 ですぐにですね、また別の普通列車がエンガル発14時38分で、旭川行きの普通列車あります。ですからここで、今度は まだお腹空いてるようだったらそばをちょっとこう駅の外で食べるとかですね、はい、そして旭川到着したら今度旭川18時発のライラック38号っていう列車がありますので、これで札幌到着が19時25分、まあ、だいたい12時間ぐらいですか、はい、乗ってたけじゃないですけど、まあ、こういう楽しいルートがあります。で2つ目がですね、釧路を14時13分の、網走行きの普通列車に乗ると、で網走でですね、すぐ網走発17時49分の特別快速大雪っていうのに、うん、乗り継ぐことができるんですね、うんうん、でこの特別快速は特急料金とか取られないの で、うんうん、でそのまま網走連れてってもらって、網走が旭川が、21時44分到着と、で旭川を札幌行きの最終列車ですね、ライラック46号に乗り継ぐと、札幌到着が23時25分、一応その日のうちに着きます網走経由でも。この2つなんですよねで、その前、一つ前の釧路をですね、6時38分発の、網走行きの、普通列車に乗ると網走到着9時49分なんですね。でなんとですね、このこれのほんの数分前に、はい、旭川行きの特別快速北見っていうのが出てるんですね。
悲しい、
本当悲しいですよ1時間2時間待つだったらまあまあいいかなっていう感じです、数分前に出るっていうのがですね、これなんとも悔しいですね、はい、でそれであとこのじゃあ札幌方面から、来るためにはっていうとですね、 実は1本しかないんですね。札幌11時発のライラック13号で、旭川乗り換えて、特別快速大雪に乗り換えると、網走到着が16時32分で、そうすると10分待って、釧路行きの普通列車に接続しますんで、釧路到着20時31分と、この1本しかないですよ。そのうまくこう接続するのがですね。でただですね、私もいろいろの何回もこの番組でこういう表現するんですけど、時刻表ひねくり回すのが得意なもんですから、いろいろと何かいい方法はないかないかと思ってですね、探したところ、ちょっと一つ邪道なやり方なんですけど、一つ見つけました。これ札幌から釧路に戻る時にですね、札幌ですね、6時52分発のオホーツク1号っていう特急列車に乗って、でこれ北見で降りるんですね、北見で降りたら11時27分到着で北見降りるんですけど、そうするとですね、北見バスターミナル発11時45分の釧路駅前行きの特急サンライズに間に合うんですね。でこれを見つけた瞬間にですね、なんと心がときめきまして、これは一回、いつかは実現してやろうと思って、虎視眈々と狙ってたんですけど、ついに先日ですね、実現する運びになりましてですね、で、しかも、この、その札幌とその網走に結ぶ特急オホーツクっていうのは、もともと釧路で大空と走ってた、283系っていう、振り子特急がまだこちらで、活躍をしてますんで、本当に久しぶりにこのなんですかね、283に、ご対面っていうわけじゃないですけど、本当に久しぶりみたいなような感じで、そういう楽しみもあったもんですから、これはと思って先日乗ってきました。で、それでちょっとスマホで音もちょっと撮ってきたもんですから、ちょっと長いですけど、札幌を発車してから車掌さんのいわゆるこう案内ってですかね、そういうのと、なんかエンジン音も、そういえばこう283ってこういう感じだったなっていう、そんなのちょっと覚えておいていただければいいかなと思います。ではちょっと音をちょっと聞いていただきたいと思います。
皆様おはようございます。早朝より JR 北海道をご利用いただきましてありがとうございます。札幌6時52分全国で発車を予定しております。網走行き特急オホーツク1号です。停車駅と到着時刻をご案内いたします。次は岩草に止まります。岩草は7時20分、続きまして三輪7時32分、砂川7時44分、滝川7時51分、深川8時6分、旭川8時28分、途中旭川には8時28分、関北線に入りまして上川9時12分、白滝9時53分、バルセップ10時12分、エンカル10時29分、エンカル到着10時29分、生田原10時48分、ルベシベ11時8分、北見11時27分、途中北見には11時27分、ビフォロー11時51分、目満別12時2分、網走12時17分、終着網走12時17分の到着予定です。安全運行には努めておりますが、この先野生動物など多く出没する区間を走行いたします。エノシカ、ヒグモなど野生動物の飛び出しなので、エアフォーエス急ブレーキを使用することがございます。お席を離れる際は十分お気をつけください。本日列車3両編成です。車3台つないでおきます。前から1号車、2号車、3号車です。1号車と2号車指定席、一番後ろ3号車自由席です。なお途中エンバルからは進む方向が変わります。お手洗いは1号車、2号車後ろ側デッキ、3号車前側デッキに向かいます。 近く能登新井付近に靴物入れを設けております。お席で出ますが、ご不要なものそちらをご利用ください。客室のほか、デッキ、お手洗い含め、すべて禁煙となっております。車内では、電子タバコを含め、喫煙はできませんので、ご了承ください。なお、網走まですべての区間、車内販売は行いません。恐れ入りますが、ご了承願います。Suica などの IC カードをご利用のお客様にご案内をいたします。 IC カードでご乗車いただけますのは旭川駅までのためとなっております。旭川よりも遠くへお出のお客様、 IC カードはご利用になれませんのでご注意ください。自由席ご乗車のお客様、恐れ入りますが乗車券と休憩拝見にお伺いいたします。ご協力お願いいたします。網走飛行機オホーツク1号です。ご利用いただきましてありがとうございます。次は岩見沢、7時20分の到着です。狭い車内ではございますが、目的地までどうぞごゆっくりお過ごしください。
はい。大変丁寧なあの車掌さんでですね、分かりやすいですし、ただですね、この車掌さんですね、旭川駅で乗務員さん交代するんですね。多分あれ運転手さんも交代するんですけど、オホーツクってそういうことかと、大空ってあの釧路から札幌までずっと車掌さんは通し運転で、運転手さんは帯広で変わるんですよね。だからやっぱりそれなりの距離走るので、はい、っていうのと、あとですね、座席指定権というか、分かってましたけど、283で3両編成かとかってですね、
短
い、
ね、
はい、というのが、なんか残念だなっていう、これはあの本当にあの鉄道ファンならではの感想だと思うんですけど、はい、ちょっと残念ですね。で、旭川まで、会場に飛ばしてですね、で旭川からこの関北本線に入るわけなんですけど、はい、でここから山越えします、先週ちょっとお話した天幕、中越、上越とかですね、そういったこう山の中の駅を越えて関北トンネル抜けて、で、遠軽に、到着します、はい、でこの列車の、関北本線の、最もなんか特徴っていうのが、この遠軽で進行方向が、はい、今までとは変わるっていう、スイッチバックのような感じで変わるっていうのが、最大の特徴だと思うんですけど、大変この進行方向変わるっていう車内放送ってここでしか多分聞けないと思いますんで、ちょっと遠軽到着前の、その車掌さんの案内の放送をちょっとここで録音で聞いていただきたいと思います。
列车在远清站将会变换行驶方向。
このエンガルで進行方向変わりますって、はい、それからあと周りのお客様とお話しして、はい、席の向きを変えてくださいっていうので、あらこれひょっとしたら天の尺のお客さん誰か変えないやついるんだろうかなと思ってちょっと不安だったんですけど、はい、エンガルの駅到着しましたら、まあ、乗り慣れてる人が多かったせいか、はい、まあ、みんな一斉に立って、はい、それで、座席を、まあ、順番にくるくるくるくる、まあ、回してですね、ちゃんと進行方向を、はい、前向きにして、はい、乗ることが、まあ、できましたんですね。であとですね、この最初 の、 自動音声の放送の時にエンガル到着が停車時間はわずかですって言ってるんですけど、はい、ちょっとツッコミを入れるとですね、エンガルその進行方向変わって乗務員さんもちょっと行ったり来たりしなきゃなんで、絶対2分か3分止まるんですよ、ね、はい、だなんかちょっとこの放送合ってないなというふうに勝手に、はい、思ったりしました、はい、ただ2分3分あるかといって、このほど復活したその駅そば食べられるかっていうとそれは全く多分できませんので、はい、まあ、絶対車内に残って、いた方がいいと思います。でそのエンガルを出まして、まあ、縄文トンネルっていう、はい、まあ、いろいろと歴史があるトンネル抜けた後、その縄文 元の信号場ですね、
はい、
抜けて、まあ、なんとなくあここに信号場があったんだなっていうのは見れば分かるんですけど、でここを越えていってルベシベですね、到着しますと。でルベシベはちょっと思い出深いのがですね、私中学校時代、まあ、今ぬさまい中学校って言ってる東中学校だったんですけど、はい、これ修学旅行が早雲峡の山に登るっていうやつで、それで臨時列車で釧路からそのルベシベまで行って、でルベシベからバスに乗って早雲峡を目指したっていう、その時以来ではないですけど、久しぶりにルベシベ、だからルベシベの駅ってその上川と同様早雲峡への入り口の駅だったので、はい、やっぱ大きいんですよね、割と大きな駅だったんですけど、で、それ過ぎると北見に到着しました。で定時に到着しました、はい、これまた定時に到着してくれないとバス行っちゃうので、
そうですね、そうですね、
接続す列車同士じゃないので接続するわけじゃないので、はい、ちょっとドキドキ、実はドキドキしてたんですけども、
待ってくれるとは限らないですね、
限らないですね、多分待たないと思いますね、それで北見定時に到着して、
はい、
で、すぐにバスターミナルの方にテクテク歩ってたら、はい、まあ、もうすでにですね、もう旭川から来るバスなんですけど、すでにもう待ってて、
はい、
それでもうさっさと、もう私ももう席に着いて、今度阿寒湖経由でこのバスに乗って、はい、帰ってきました、うん、まあ、この辺はまたバスの特集の時にそんなお話もできればなと、ね、思いますね。まあ、こういうルートで行くと札幌6時52分に出発して、うんうん、釧路到着がですね14時43分なんですね、
はい、
だからまあ列車で、まあ、行って、で網走で3時間ぐらいあるんですよ、実はこのオホーツクで行くと、 まあ、3時間待っててもいいんですけど、時刻表マニアとしてはこうやっぱり1時間以内の接続でこう行きたいんですよね、まあ、これ変なこだわりなんですけど、まあ、今回はですね、ちょっと邪道な方法だったんですけど、まあ、札幌からちょっとあの北見回りで、バスを使って釧路に来るというと、はい、ちょっとあのご報告をさせていただきました。
鉄尾鉄子の部屋、お送りしてきました。今週もお相手は鉄道歴55年、鉄道愛好家の星匠さん、
はい、
そして FM 釧路からは鉄道歴49年、鉄尾代表の斉藤修司でお送りしました、
はい、
星さんと斉藤さんでした。どうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
鉄尾鉄子の部屋、このコーナーは株式会社小野寺組の提供でお送りしました。